ねえ、大野さん。
はい。
大野さんの目から見て、大野屋っていう旅館とか、その周りの商店街とか、なんていうか、どこが問題なんだと思います？
元気がないっていうか、知ってもらいたいっていう気持ちが小さいんじゃないかなって思うんです。
気持ち？
私もどうしたらええんかわからんのんですけど、このままじゃいけんのんじゃないか、ダメなんじゃないかって思ってしまうんです。ロープウェイ乗り場へはこっちの道です。
うん。
せっかく宮島は世界遺産に登録されて、観光の人もようけ来ちゃってのに、来とってのはずなのに、上手にやれとらんっていうか。宮島のこっちの島はやっぱり元気なんじゃと思うんです。目と鼻の先なのに。
そうですね。
斉藤さん、あれ見てください。宮島といえば、
あ、しゃもじ。
そうなんです。
夏の甲子園、応援団がしゃもじで応援ってテレビでやってましたよ。
あ、ご存知でした？
僕でも知ってる。
でしょ。
なるほどね。
さっきのああいうしゃもじみたいなんをうちの旅館でもやっていかんといけんと思うんですけど。
それが何かよくわからない。
そうなんです。なのにそういう話をしても知らんふうっていうか、そんな感じで。私はこんなに焦って家のこと考えとるのに、なんでなんって。ごめんなさい、なんか愚痴ばっかりで。
そう思うのも無理はないと思います。
すいません。
いやいや、きっと息抜きが足りてないんですよ。僕も息抜きが足りてないときは、中途半端な冴えないチラシばっかりですから、ね。
そうなんですか？
素敵なものはそう簡単に姿を現しはしませんよ。
あ、
ん？おお、びっくりした。鹿さんか。
この子はきっと慣れてるから触らせてくれますよ。
どうも、こんにちは。鹿さんは何歳ですか？
何歳なんでしょうね。
大野さん、わかります？
いや、わかんないですよ。
触ってもいいですかって聞きながらもう触っちゃってますけど。あー、気持ちいいね。あー、なんかお腹空いてるか。ごめんね、何にもあげられるようなもの持ってないんだよ。ごめんね。
あ、行っちゃいましたね。
じゃあ僕らも行きますか。あー、でもわかるのかな。
何がです？
あ、こいつ何もくれねえなって。
どうでしょうかね。
動物って僕ら人間が思っている以上に賢いからな。きっとバレたね。
斉藤さんって動物好きなんですね。
でも飼ったことはないけどね。大野さんは？
うちは家があれなんで。
ああ、そうか、旅館だもんね。
看板犬のいる宿とか憧れるんですけど。
看板鹿は？
鹿ですか？
さっきの鹿さんにご協力いただいてさ。
変なこと考えますね。
鹿さんに着物着てもらったら、旅館なんだし。ちょっと大野さん。
斉藤さん、斉藤さん、ほら見えてきましたよ、ロープウェイ乗り場。早くしないと置いてっちゃいますよ。
悪いけどかけっこは嫌いじゃないんだよ。よし、待て。大人2枚で、
往復で
大人2枚往復ですね。 乗車口までは落ち着いてお進みください。
はい。
ロープウェイ乗り場は混み合っていて賑やかだった。おじいちゃんやおばあちゃん、子供連れの家族も多かった。8人乗りくらいのロープウェイ、観光ツアーのお客さんが乗り込むのを待っていると、最後尾に並んだ僕らは偶然にも2人きりで乗ることになった。
斉藤さんは他のロープウェイとか乗ったことあります？
あんまりないな。大野さんは？
うちは尾道のロープウェイくらいですかね。
尾道？ああ、ラーメンの。え？あれ？違いました？
大丈夫、合ってます。
なんで笑ってるんですか？
だって斉藤さん食べることばっかり。斉藤さん、海見えてきましたよ、ほら。
ぐんぐんと山頂へ向かって加速するように進んでいく。緑に囲まれた場所からふわりと浮かんで進んでいくロープウェイの窓から、遠くに大野瀬戸の静かな波がキラキラと輝いている。綺麗な海ですね。
私もそう思います。
ここからの景色綺麗でしょ？
え？
いいからいいからね。
あ、はい。
ここからの景色綺麗だろ？
はい。
大野さん、いいですか？
はい。
騙されたと思ってデート気分を味わってください。
ああ、そういうことですね。
大野さん、ここからの。
斉藤さん、ちょっともっとデートっぽくしましょうよ。
え？
私がこうしますから、斉藤さんはほら肩に手を回してください。
ああ、こんな感じ。
あ、そうだ、それとさなえって呼んでください。斉藤さんは？
あ、ゆうたです。
はい
はい。
じゃあよーい、はい。
なあ、さなえ。
なあに、ゆうたさん。
ここからの景色綺麗だろ？
うん、素敵。
さなえに見せたかったんだ、宮島のこのロープウェイの窓から見えるこの景色。
素敵。
宮島に来たことがないって言ってただろ？
うん。
やっと一緒に来ることができたな。
うん。
ほら、あそこ。
あ、
あんなに大きかった鳥居がほら、あんなに小さく見える。
ほんとだね。
宮島のこの景色俺大好きでさ。綺麗だろ？うん、さなえ。
ゆうたさん、
だけどこの景色よりサナイの方が素敵だよ。
ゆうたさん、
ちょっとちゃんとやってくださいよ。
だって
間違ってました？
間違ってなくて。
だってそれしかないでしょ
う。うん、今のはそのパターンですけど。すいません。
もう
すいません。
いや、こう見えて僕も恥ずかしがり屋さんですからね。
うん、それはわかります。
けどあれだね。
ん？
この高さまで来るとやっぱりいい景色だよ。そう思うでしょ？
うん。ここまで来るのは久しぶりですけど、広島の景色って綺麗なんですね。
ねえ、さなえさん、どう？好きになれそう？
え？
どう？地元広島。
多分。はい。
うん。そういうの大事だと思うよ。
はい。
僕は好きだよ。うん。
多分ですけど、私も好きになれそうな気がします。広島も。
早苗さんは広島のことを好きになれそうだと言った。 具体的に何が必要なのかはわからないけど、人は好きになることで何かを見つけるんだと思う。どこにでもありそうな山と海と青い空、写真に切り取って見比べても日本のどこにでもありそうな一枚になると思う。だけどこの場所にしかないものは必ず見つかりそうな気がした。ようこそ広島へ。第4話。
斉藤さん、すみません。私、ちょっとうち手伝ってきますんで。夕ご飯はちょっと早いかもしれませんけど、すぐにされてですか？
あ、温泉入れます？
ええ、もちろん。
じゃあ、一風呂浴びてきます。そんな感じでいいですか？
そうですね。そのくらいの方が助かります。
ああ、早苗さん。夕飯の後、時間あります？
ええ。
ちょっとお話ししたいので。
はい。
このままだと目的を忘れちゃいますから。
いえいえ、ゆっくりなさってください。
うん。
お風呂きっと気に入っていただけると思います。
楽しみです。では後ほど。
はい。
宮島のデートを終えて旅館に戻ってきた。カメラを構えて辺りを見回した。玄関の脇にスリッパが並んだ下駄箱、その上に小さな花瓶に生けられた夏らしい青いもみじ、高さの低いテーブルとソファー、そのテーブルの上には小さなガラスの灰皿と、その隣に涼しげなビー玉の飾り。廊下を歩いていくと、階段脇の小さなスペースには和風の手編みの小さな人形たち。大げさな飾り付けはないけれど、小さくこじんまりと古き良き日本の文化がそこにある。部屋の窓の障子を開けた。私は思わずシャッターを切っていた。部屋から見える景色、一日の終わりに訪れる最高の瞬間が目前に迫っていた。うん、素敵な旅館だな。よし。私は旅館大野屋を好きになった。静かな雰囲気と安らぐ空間、それからなんといっても。
ゆっくりなさってください。お風呂きっと気に入っていただけると思います。
温泉は最高だった。森の中にあるような雰囲気とヒノキの香り、部屋から見る角度とは少しだけ違う瀬戸内海。
なんだっけ、いや、大野瀬戸だっけ。
少しだけ早く旅館に戻ってきたおかげで、露天風呂からの絶景を独り占めすることができた。広がった南西の空は
オレンジ色に染まっている。遠くの山に隠れるようにして夕焼けのその色はだんだんと紫色へ変わっていく。真正面に広がったいくつもの小さな島と美しい海のコントラストはオレンジ色の風をまとうようにキラキラと輝いた。最高の景色、この旅館大野屋の宝物だ。少しだけ安心した。時間が荒っぽく過ぎていくこの時代に、だけどちゃんと残っていてくれたのだから、守り抜いていかなければいけない宝物だ。そしてもっと多くの人に知ってもらうべき素敵な時間が流れる場所だ。
へえ、あったまった。
大浴場の入り口、その廊下の突き当たりに従業員専用と書かれた立て札があった。早苗さんに一言伝えようと私はその場所に近づいていった。早苗さんの声が小さく聞こえた。
失礼します。
だけどその声は僕の想像したものと違っていた。
お父さんじゃないんねん。なんなん、分かっとらん分かっとらんって。そうよね、私が何も分からんけって思っとるけじゃろ。分からんよ、何も考えとらんのはお父さんの方じゃないんねん。ええよ、もう知らんけ。
早苗さん。